藤沢歴史探訪、今月は藤沢趣向歩こうをテーマにお届けしています。ご協力をいただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます矢吹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、気がつけば今月5週あったのにもう5週目になってしまいました。こうお話を伺ってだいぶ藤沢宿について詳しくなってきた、なんか分かってきたなといったところで最終回を迎えていてちょっと寂しく思っているんですけれども、さあ5週目、前回までは推しのスポットということでピックアップしてご紹介していただいたんですけれども、さあ先週のですね、ちょっとお話が出てきた江戸見附、京見附までその藤沢宿を歩いてきましたねという話がありました。さあ最終回なんですけれども、矢吹さん、どんなお話聞かせていただけるんでしょうか。
今回はまず明治以降の藤沢宿の移り変わりを簡単にお話しします。その後東海道沿いに残る蔵造りの店などを紹介しましょう。
ありがとうございます。では最初にですね、明治以降の藤沢の移り変わりについてご紹介いただけますか。
はい、江戸時代からにぎわってきた藤沢宿ですが、明治になると宿役制度が廃止されます。新しい時代に向けて旧藤沢宿の商人や旗子たちは穀物問屋や薬種問屋、書物出版店などさまざまな業種への転換を図ります。それまでに蓄えた富と交通の便という地の利を生かして、その繁栄のシンボルとして多くの見世蔵が建てられました。旧藤沢宿はそれまでの宿場町、旅籠町から蔵造りの卸問屋街を中核とする商業の町へと素早く変身したのですね。ところで藤沢宿の場所は相模の大地と湘南砂丘に挟まれた境川沿いの細長い地形で、冬は西風が強く火事火災の多いところでした。江戸末期から明治初期までに十数回もの火災があったそうです。明治13年の大川屋の大火では、東坂戸町から出火、大久保町の大半と西富大義里町まで延焼して異業地も焼け落ちてしまいました。この火事をきっかけに家財と商品を火災から守るため耐火性のある蔵造りの家が問屋街に数多く建てられました。藤沢の問屋の商取引の範囲は広く、南は三浦半島まで、北は相模原方面にまで及んでいたといいます。藤沢の問屋の繁栄ぶりがわかりますね。しかしこれらの蔵も大正12年の関東大震災でかなり倒壊してしまいました。
ですね、やっぱ関東大震災ってやっぱ大きな大きな地震だったということ、こういったところでも感じることができますね。いや、なんかちょっと残念だなという気持ちになりましたけれども、今も残っている建物っていうのはあるんでしょうか。
はい、旧東海道の街道際に今でも明治大正や昭和初期の建物がいくつか残されています。では今回も藤沢宿交流館から白旗交差点まで旧東海道に残る蔵造りの店などを順に見ていきましょう。はじめは旧石曽根商店です。国登録の有形文化財です。大入橋、現在の遊戯橋ですが、橋を渡って街道の賑やかな通りに入ると左側に石曽根の大きな看板を掲げた店が目を引きます。明治40年創業の下駄屋さんで、多くの職人を抱えた藤沢優秀の履物屋でした。当初は江ノ島道沿いに店を構えていましたが、関東大震災で崩壊、現在地に移転しました。大商店の店舗を兼ねた住居で、規模が大きく、ガラスや貴重な木材を惜しみなく使っているなど、普通の民家にはなかなか見られない特徴ですね。通常は非公開ですが、イベントがある時には当時の店内の様子や下駄作りの道具、大福帳など大切に保管されている貴重な書類なども見ることができます。さて、少し先に行くと街道の右側に旧桔梗屋があります。ここも国登録の有形文化財です。桔梗屋さんは江戸時代からお茶や西洋紙の問屋として藤沢を代表する旧家でした。本社は横浜に移転していますが、最近まで藤沢の見世蔵を支店として営業を続けていました。令和2年に支店の営業を終え、見世蔵は市に寄贈されます。 土造りの見世蔵ですが、ひときわ目立つ黒漆喰仕上げの外壁、外壁ですね。また1階主屋との間に塗り込め戸という重厚な観音開きの戸がつられており、当時の優秀な左官技術を伝えています。隣にある江戸末期に作られた白壁の文庫蔵は、黒漆喰の見世蔵とともに東海道の昔の宿場町の雰囲気を今に伝えています。次は旧稲本屋さんです。ここも国登録の有形文化財です。旧稲本屋さんは江戸末期の創業で、戦前の藤沢を代表する呉服商でした。明治24年亀戸で陸軍の大演習が行われましたが、この展覧のため明治天皇が行幸され、稲本屋が安在所を務めました。これを記念して裏山の竹林には大きな記念碑が建てられました。また旧東海道沿いには本店の所在地だったことを示す石柱が立っています。かつては1番蔵から8番蔵までありましたが、昭和52年火災と老朽化により内蔵と1番蔵の2棟のみが現存しています。現在一般公開はしていませんが、イベント時などに見学することができます。
順に追っていただきましたけれども、今でも残っている建物意外と多くあったなといったところ、ちょっと感動しましたし、まあ、一般公開はされていないようなんですけれども、でも見られる機会があるといったところもですね、ちょっと嬉しい情報となりました。さて今進んできて藤沢本町の郵便局付近まで来たところなんですけれども、このあたりは旧藤沢宿のどのあたりなんでしょうか。真ん中あたりということになりますか。
ここには参勤交代の大名などが泊まった舞田本陣や陣場や荷物の継ぎ立てをする問屋場などがあり、最も重要な場所でした。この奥には江戸時代には徳川家康をはじめ将軍三代が使った藤沢御殿や陣屋があり、明治に入ってからは藤沢町の役場、後に藤沢市役所が置かれるなど行政の中心地でした。さて郵便局の向かい側に内田商店があります。内田商店さんは幕末に指物師家具屋さんとして創業しました。東海道に面した重厚な造りの2階建ての主屋、店は昭和4年に建てられたものです。母屋の裏には縦に長い敷地に木骨石造り、木材を軸にした石壁造りの2階建ての石蔵が2棟並んでいますよね。
ありますね。こう改めて一緒にこう辿っていくと、ああ、あったな、あったなといった思いに今なっているんですけれども。ということで、今、消防署の前あたりまで歩いてきたという形になりますけれども、ここにも蔵造りのお店ありますね。
消防署の角を入ると正面に上光寺なんですが、その手前に石地商店があります。石地商店は明治6年現在地に米穀類の肥料商として創業しました。明治19年建築の穀物蔵と明治40年建築の肥料蔵があります。穀物蔵は平屋建ての土蔵造りで、内部は荷摺り木という造り方。半分に割った丸太を各柱の間に横方向に入れ込んで強度を高める工法を採用しています。肥料蔵は木材で軸を組み、外壁に鎌倉石を張る造りで、内部は穀物蔵と同様の荷摺り木工法です。ともに国登録有形文化財に指定されています。現在穀物蔵は土壁や梁の特徴的な情緒ある空間を生かして、パン屋さんとフラワーショップとして再利用されています。
私ここのお店行ったことがありまして、そして取材もさせていただいて、本当にこの昔ながらの建物を本当に綺麗に生かした素敵なお店ができたなと思っていました。ということでこのね2つのお店ももちろんなんですけれども、その空間もぜひ皆さんお楽しみいただきたいなと思います。さあそしてこの先なんですけれども、前回歩きました正厳寺があると思うんですけれども、これ確か入り口にも大きな蔵があったような気がするんですけれども、どうでしょうか。
はい、そうなんです。これは旧蒲田商店の蔵で、関東大震災にも耐えた藤沢最大級の木造石造りの蔵です。ここも木造の骨組みに石壁を回した造り、石材は鎌倉や片瀬山で切り出された 鎌倉石と伝えられています。内部は壁に板を張らずに軸組みと石積みがそのまま見える簡素で実用的な作りです。お蔵は明治30年米穀類や肥料の保管庫として建てられたものです。藤沢のこの辺りは明治から昭和初期にかけて旧高座郡の中心として周辺の農村が必要とする肥料商人や米穀類の集荷商人が集中しました。蒲田商店や関地商店の穀物蔵や肥料蔵は近代の藤沢の姿を伝える貴重な存在ですね。
その江戸時代からもうこの私たちが分かるこの時代になるぐらいの本当に近くまで迫っていただきました。藤沢宿交流館から今日はですね、白旗交差点、そして旧東海道の街道沿いに残る蔵造りのお店ということでご紹介してまいりました。本当にいろんなこの藤沢宿といってもいろんな場所がまだまだ残っていて素敵な場所ですね。
はい、旧藤沢宿には今回ご紹介できなかったまだまだ多くの見どころがあります。私たちにお声掛けいただければ、お一人でもグループでもご要望に応じてご案内いたします。また、東海道の街道沿いにあるトランスボックス、ここには旧東海道の街並みの写真や藤沢宿の浮世絵がラッピングされています。これらを見ながら旧藤沢宿を歩いてみてはいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。今月も本当にこの藤沢宿についていろんなお話を聞かせていただきました。矢吹さんが所属します江ノ島藤沢ガイドクラブの皆さんもですね、こうツアーということでガイドをしながらですね、この藤沢市内いろんなとこを巡ってくださいますからね、お一人でもグループでもということでお話がありました。ぜひこちらもですね、ガイドの皆さんと一緒にこう回る藤沢の魅力楽しんでいただきたいと思います。さあ、今月はですね、藤沢宿を歩こうをテーマにお届けしてきました。江ノ島藤沢ガイドクラブの矢吹さんにご協力いただきました。これからもですね、こういった藤沢の魅力、そして藤沢宿に限らず歴史について皆さんにいろいろね伝えていっていただければと思います。今月は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。